前回予告いたしましたが、急遽予定を変更してお送りいたします。ご了承くださいませ。こんにちは。ですね、今日はね、オープニングトークから、サポート仲間をちょっと一人お呼びしたいと思います。ポッドキャストの、番組やってらっしゃる方なんですけども、初めて実は交流させていただく形で、突然のオファーに、心よくお引き受けいただきました。流行り物通信簿、それからゲームなんとか、MC されてます、小平さんです。どうぞ。
どうも、小平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もうね、ちょっと私がドキドキしてるぐらいですよ。
いや、なんか、本当すごいトントン拍子で出ることになっちゃって、なんかすいませんね。
もう、ネタバラシするようですけど、一晩ぐらいですもんね。
そうですね。
オファー。
昨日声かけられた。
半日もかかってないですよね。ちょっとね、企画的なものもありまして、ちょっと、それちょっとオープニングトーク終えてからにします。なんで今日、実はオープニングから登場いただいたかっていう話なんですけど、実はですね、小平さんのやってらっしゃる流行り物通信簿、
はい、
このいわゆる、まあ、我々の言うゲーム系ポッドキャストとまた違ってですね、
うん、
その例えば家電であれ、
はい、
ゲームというよりゲーム機だったりとか、
そうですね、
ガジェットとかね、
うんうん、
こう欲しいものもしくは買ったもの、これに対してちょっとポッドキャストでのレビューをしながら。いいよっていう話をしてね、いわゆるもう聞くと、あ、良さそうだなって思っちゃうわけですよ。
なんかたまに嘘つくんですよね、僕ら。間違いというか。
なのでね、この物欲の話をまずちょっと実はしたいなと思ったんですけど、
はいはい。
ゲームする環境って、
うん、
とても大事じゃないですか。
そうですね。
小平さん、ちなみに、まあ、家庭用機だったら、リビングなんですか、やっぱ。
まあ、一応、自室ってことになるんですかね。自室とも言えるほどの場所ではないんですけども。その、リビングのテレビとは別に、PC 用のディスプレイにつないでやってるって感じですね。
かなりパーソナルな空間ですよね。
そうですね。ゲームやるの僕ぐらいなんでね。それで許されてる
って
感
じですね。そうなんですね。うちは、スイッチと、
うん、
来たる、もうちょっとしたら PS4 もこの家庭に来るんですけど、
うんうんうん、
これはもうメインの、一番でかいテレビの方に、
はいはい、
4K テレビの方に接続して、
うん、
使うっていう形になってるんですけどもね。
はい。
私このドラクエ10やったりするっていうのがやっぱ PC メインになるんですよ。
うんうん、
なので、これはまあ寝室、兼、この、ポッドキャストの収録スタジオ、
うんうん、
みたいな、いわゆるまあまさにパーソナルの空間なんですけど、
はい、
春先に、完全にその、デスクをこっちにしつらえまして、
はいはいはい。
まあ、それからのその、ゲームライフというか、ドラクエライフはかなり充実したというか、
なんで遊びやすい環境が。
はい、なんですよ。でね、唯一ちょっと、最近不満に思ってるのが、
うん。
椅子なんですわ。
ああ、まあ悩むところですな。
ええ。で、硬いんですね。実はね、ある、うん、うちにあった椅子を使ってるので、
うん。
木製の折りたたみの椅子なんですよ。
ああ、じゃあ、結構硬そうですね。
硬い硬い。して、高さが合わないんですよ。
はあはあはあはあ。
うん。でね、最近、実は、アマゾンあたりでちょこちょこチェックしてると、
うん、
自分が見るウェブサイトの広告とかもそれになるじゃないですか。
ああ、そうですね。
この人これ欲しいんでしょっていうのをこう、
つつじるんです
けど。ゲーミングチェアを検索したことがあって。で、よく、その広告にですね、現れるようになっちゃいまして。
はいはい。
いやー、これ、いつ買おうかなーなんて思ってる、実は。この話なんです。
いや、僕もゲーミングチェアまでは手を出したことが正直ないんですけども、
はい。
やっぱそういう ゲームする人向けですよって言われると気にはなりますよね。
やっぱなんだろうな、まずやっぱ今の私のその今の環境と比べれば、この硬い椅子で長時間やっぱ座ってるのしんどいんですよ。なので、
そうでしょうね。
あとはなんですか、まあ背もたれもそうなんですけど、クッション性がまず一つでしょ。あと可能であったらこうなんていうんですか、あのオットマンっていうんですか、足がぴょっとこう伸ばせるようなね。
はいはいはい。
あとはなんだったらあのリクライニングできて、ちょっと眠い時の一眠りもそれでできるぐらいの。あのね、あのなんですか、漫画喫茶のあんなスペースのまでは至らなくてもですね。
ああ、でも、まあそうですね。ああいう感じですよね、でも。
あの、ある人がね、あの、はい、まあこれ、あの、ゲームに使ってるんではなくて、お仕事に使ってらっしゃるそうなんですけど、あの、自宅で、その、タブレットか、まあ、とにかくコンピューターの環境で、いわゆるコンピューターで絵を描かれるご商売なんですけど、
はい、
自宅にいると、やたらと腰が痛くなると。会社でそんなことないんだよね。っていうことで、あの何が違うってなんか追求しちゃったら椅子だったって言うんですよ。で会社の椅子ってこれどれの何で、どんな椅子使ってるんだろう調べたら、あの30万ぐらいの椅子だった
し、
でもうすごいかなりあの悩んで悩んだ末に買ったんだそうですよ。
家でも同じ、
同じものを、
へえ、
ちょっと椅子にローンを組むのはどうかと思いながらも、でも圧倒的に良くなったそうで、
へえ、
姿勢とか、
はいはい、
だからやっぱり逆に言うと長時間やっぱお仕事でね座られたりするってことは、あのかなりそういうところにも多分出ると思いますしね、だからそういう部分としてもなんか。その画面との距離とかね、そういったところも多分変わってくるでしょうから。
そうですよね。
このね、椅子一つって違うんじゃねえかなとかっていうところもあって、これをね、やっぱ流行り物通信簿としてやってらっしゃる小江さんにこういう環境の話を聞いてみしてみたかったなと思って言ってます。
いやーでもなんでしょうね。確かにその話の通り、その仕事もそうなんだと思うんですけども、ゲームは所詮遊びかもしれないですけども、あのゲームも仕事も姿勢の面で言ったらほぼ一緒だなって思うところはあるんですよね。結局自分の体としては椅子に座りっぱなしで画面の前にっていうのは僕の仕事でも全く一緒な気がするんですよ。ゲームも仕事も。だからまあその話を聞くと、まあその金銭面とかさて置いておけば、椅子は絶対いいやつあるべきだよねって思っちゃいますよね。
だからあのアマゾンとか見ると、
あ
の安いものから高いものまでピンキリなんですよねやっぱ。でどこにこう決着点をつけるかみたいな部分ですけど、あの最近だとなんかもう東京ゲームショウとかでもブース作られてるらしいじゃないですか。
へー、ゲームショーの中で椅子の話が、
そう。椅子というか、その、やっぱ e スポーツブームに乗っかっての部分ですよね。その、でする環境みたいな部分もあってってことらしいですね。もう一個ね、もう一個。今気になってんのが一個あって、私ウォーキングもするんですけど、
はい。
イヤホン。
イヤホン？
もうね、Bluetooth イヤホンがかなりメジャーになってきて、とてもまあ、手に入りやすい。値段にもなってきてるんですけど、最近ちょっと一つこれも気になってるのがあって、
はい、
あの骨伝導イヤホンって知ってます？
なんか耳挟むようなやつとかですよね。
そうそうそう、あの耳を塞がないんですよね。で、なんだろう、あの耳の一番プニプニした真ん中のとこね、あそこになんか当てるだけなんですね。
あれどう聞こえるんですかね。
で、
試したことないです
けど、実はその、あんまり高くないやつなんですけど、
はい、
あの地元のゲオにですね、
はいはい、
ちょっと試しにあなたの iPhone つないで使ってみてねっていうのがあって、
あ、へえ、
やってみたんですよ。
やってみたら、
なんかね不思議でしたよ。
不思議でしたか。
うん、あの聞こえるんですよ。
どんな感じなんですかね。その塞いでないから 周りの音は普通に聞こえる
んです、ね、そうなんです、そうなんです。耳を塞いでないので、人が喋ってるとかっていうのは聞こえて、ダイレクトに聞こえてくるんですけど、
うん、
骨伝導、骨を震わせてるんですよね。
うんうんうん、
で、中にその音が聞こえるようにっていうことをやってるらしくて、
うんうん、
これすごいな。まさにウォーキングとか、あと自転車、あれですよね、ロードバイクなんかでされる方とか、
うん、
そういった方にも行けるみたいですね。
まあでも骨伝導はあれですね、音漏れしないっていうからいいですよね。
そうみたいですね。なんかね、やっぱ触るとブルブルブルブル震えてるんですよね。
うん。
なので、いや、こういうなかなかすごいものがあるなと思って。これも、まあまあ、ゲーム環境といえばですよ。
うん、うん。
今のその、ノートパソコンで、ドラクエ10やってるので。
はいはい。
ノートパソコンってやっぱ弱いじゃないですか、出力が。
うん。
だからこういったその、ウェブ、その、なんですか、音の周りもちょっと変えたいななんていうところもあって。
うんうんうん、
なので、ちょっとね、物欲を、いわゆるゲーム機を買うじゃなくて、
はいはい。
そういったところになんかこう、興味最近持ち始めてですね。
そうですね、ゲーム機外も結構、環境としては大事ですよね。
そうですよ。だからそれがね、やっぱ、基本的になんか、じゃあ一本買おうね、ゲームソフト買おうかっていうところじゃないところなので、なかなかね、スト5したいからジョイスティック買うよっていうもんじゃないと思うのでま
たそうですね、
うん、なのでこんなちょっと物欲の話を今日せっかく小平さんが来たのでしてみたいなと思って。
いやー、まあでもすごくわかる話ですけどね。僕もゲームしてるとなんかゲーム機以外の部分のところもたまにこだわりたくなる
っていう、うん、まあね、身近なところで言えば本当にそれこそ映すモニターね、
うん、
テレビが当然だと思うんですけど、そのモニターなんかもかなり今安くなってきてるしね。
そうな
んですね。専用モニターみたいな感じでもいいんじゃないかと思いますね。
僕もういい加減 4K モニター欲しいんですよね。
安くなってきましたよ。
そう、買い替えかなってちょっとチラチラ思っちゃいますよね。
そんな話もぜひ、流行り物通信簿で聞かせてみてください。
ありがとうございます。
はい。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第254回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、小平さんこんにちは。
こんにちは、小平です。
はい。
改めまして。よろしくお願いします。
改めて、今日はちょっと、本当に無理無理なんかお呼びした感じで。
いえいえいえ。
はい。
楽しみにしておりました。
たかだか2、3時間なんですけどね。いや、随分なんか、小平さんっていうお名前を私お聞きして、久しいというか、随分ぶりというか、いい感じなんですけど。
そうですね。
うん。
確かに僕も、なんか、一度こういう構想ありましたもんね。
そうなんですよ。ドアラジとしてはポシャってしまったんだけど、いつかしたいなと思ってます。
そうですね。いやー、今回ありがとうございます。
いやいやいやいや。
実現できたというところ。
はい。ちょっとね、なんで今日小平さんゲストにってことを、ちょっと後から喋りたいなと思いますんで、
はい。
軽くね、うちのドアラジリスナーさんでは、初めての方だっていうこともいらっしゃるのかなと思いまして、今日ちょっとオープニングトークの方は、小平さん、ちょっと、自分のとこのラジオの、軽く宣伝をしてもらって、後からもう一回宣伝してもらうんで、軽くね、はい、俺こんなことやってるよっていうことだけ、ちょっといただければと思います。
はい。
はい。
じゃあ、改めましてですけども、私、小平と申しまして、僕は、ポッドキャスト2本、今でも継続で配信しております。
はい。
一つが、冒頭のオープニングトークでもちょっと触れてもらった、流行り物通信簿っていうもので、
はい。
なんでしょうかね、その家電とか、ガジェットものとかってものを、そういったものとかサービス系を紹介するような 番組というか、
うん、
そういったものを一つやっていて毎週日曜日に配信してますっていうものと、うん、もう一個が多分今回呼んでもらうきっかけにもなったんじゃないかと思っているゲームなんとかっていう番組をやっておりまして、
はいはい、
こちらあの本当に名前の通りゲームの話だけをするようなポッドキャスト番組で、
うんうん、
毎週月曜に週1本配信しているっていうような番組を2本計2本やらせてもらってます。
どっちも人気番組じゃないですか。
いやいやいやいや、どちらもねヒヤヒヤですよ。なんかいつ文句を言われるんじゃないかと思いながら
いやあの結構ねあのウェブレビューとかっていうのは参考にしてたりするじゃないですか。
はい。
でもあのね知りてえのそこじゃねえんだよみたいなとこってあったりして、そういう意味では、使ってる生の声とか、さっき私がオープニングトークで言ったね、これ欲しいんだよとかね、これ興味あんだよみたいなとかっていうのが、聞こえてくるのは面白くてですね。
まあ確かに、いざあんまないタイプかなとは思ってますよ、自分でも。
ですかね。なので、まさに、はやつさんの方なんかは、ゲームジャンルじゃないじゃないですか。
そうですね。ゲームはたまに、稀にやるっていう
ことです。あくまでゲームの話に関しては、ゲームなんとかでされる。
そうですね。
はい。いうことですよね。はい。はい。はい。はい。というわけでね、ちょっと、後ほど、また、エンディング近くですね。また、リンクも貼っておきますしね。先ほどのオープニングトークであったような、物欲の話、チクチクとくすぐられるような、流行り物通信部、はやつさんと、まあゲーム好きとしてはやっぱ聞いて楽しくなるね、あのゲームなんとか、
うん、そうですね。決してあのゲームは上手くもないっていうところがミソなんですけどね。
あのねゲーム上手い人だとねポッドキャストでない方がいいと思いますね私もそうですからはい、はい、というわけで今日はね、小池さんまず本編の方でがっちり今日なぜ今日来てたのかっていう話を
はい、
していただきたいと思いますので今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ、
はい、本編でございます。はい、早速ですけどここに至るいきさつをですね、まあ昨日から今日にかけてのお話をしたいんですけど、
はい、
小平さんがあるツイートをされたんですよね。
はい、
これが実はきっかけでございました。
はい。
はい。まあ、ツイッター見てらっしゃる方は、そのまま、遡っていただけるといいのかなと思うんですけど、ですね、まず、いきさつからすると、まあ、ゲーム大好き浩平さんがですね、
はい。
ドラゴンクエストシリーズっていうのは、あまりこう、なんだろう、やってこられなかったということ。
そうです。こんな番組に出させてもらっているのが非常になんか申し訳ないですけど、
ね。いや、
僕ドラクエほぼやってなかったんです
よ。はいはいはい。FF 派だったっていう話ですね。
まあ、そうですね。どちらかといえば FF 派でございました。
で、
まあ、ただ最近ドラクエをちょこちょことやるようになりましてというところが、
うん。
一番最初のきっかけかなと思ってますよ。
それのやっぱきっかけっていうのが、2年前のドラゴンクエスト11。
そうですね。11がやっぱきっかけかなっていう気はしますね。
うん。
別に全く触れてこなかったわけではないんですけども、
うん。
ナンバリングタイトルをちゃんとやろうっていうふうにやったのはドラクエ11が初めてですね。
なるほど、なるほど、なるほど。で、まあ、そこで食いついて。
うん。
で、この夏のドラゴンクエストユアストーリー。
見に行きましたね。
はいはいはいはい。うちのラジオでも取り上げたんだけど。
あ、そうなんですか？
いずれちょっと聞いてください、また。
はいはい。
はい。で、その いきさつもあって、ドラクエ5を。
うん。
されたんですって、
う
ん、
そうです。映画を見て、
はい、
映画が、その、元ネタというかが、5をテーマにしてるじゃないですか。
はい。
なので、じゃあ、知らないけども、5名作だっていうし、5もやってみようっていうので、
うん、
やってみたっていうのが、本当に今年の、夏から秋にかけてのお話ですね。
うんうんうん、で、こちらの、ゲームなんとかさんの方で、はい、浩平さんがプレイしたそのドラクエ5の話を、
そうですね。
を公開されてますので、こちらがレベル何本なんですか、俺。
レベル88かな。
88。ちょっと前ですもんね。
本当にちょっと前です、はい、割りかし最近公開したものの中で今更のようにドラクエ5の話をひたすらするっていう会話をやってるんですよ、うん、
ゲームなんとかさんは私で言う第何回みたいなやつのカウントがですねレベルになってまして、
あ、そうなんです
そうそう、だからレベル88がドラクエ5の話、はい、ぜひこれお聞きいただけるとですね熱量のこもった初プレイの小平さんが喋るドラクエ5のその熱量ですね、これがねなかなか新鮮でしたよ
そうですよね、だって今更ドラクエ5、
いやいやって言っても私だってドラクエ5をまっとうにプレイしたのついこの間なんですよ。
あ、そうなんですか。
ええー、なのでドアラジでもドラクエ5の話しますんで、ぜひこちらも、いずれお聞きいただければと思いますね。
わかりました。
はい。で実はその気になるそのツイートなんですけど、
はい。
ハッシュタグゲームなんとか、レベル90向けのメッセージ大募集です。今回は小平におすすめするドラゴンクエスト。つい先日ドラクエ5をプレイした小平は、次にどのドラクエを遊ぶべきなのか。今回はイレギュラーでいきなり皆さんのおすすめの大募集です。皆さんのハッシュタグツイートお待ちしておりますということで募集されたと。
そうなんですよ。ドラクエ5クリアして、
うん、
ドラクエ面白いなってもなんか今までやってこなかったのちょっともったいなかったなっていう、まあ、反省じゃないですけども、
うん、
そういう気持ちにも至りまして、
はいはいはい、
でまあ、今だったら、まあ、大半のドラクエって別にそんなに昔のハード買い揃えてってこともしないで遊べる状況にあるので、
そうですね、
だったら、うん、もう おい小平よお前はこれを遊べみたいなことを言ってもらえれば、じゃあその心揺さぶられたものをやってみようかなっていう、そういう募集をしてみたいって思ったので先ほどのようなツイートをしたっていうふうないきさつですよ。
はい、でですよ、
うん、
まあゲームなんとかのリスナーさんはうち以上にいるでしょうから、
いや
で、やっぱり皆さんからね、このドラクエやれっていう話がやっぱ出てくるんですよ。
はいはいはい。
やっぱ見てると、4。
そうですね。途中ですけども、4とか、
うん、
6とか多いですね。6ですね。
うん。あとは、ロトシリーズ3部作やれとかね。
そうですね。
うん。いうことの中で、
はい。
いや、うち、こんなツイート見つけたら、うちこれ勧めざるを得ないじゃないですか。ドラゴンクエスト10っていうことで。私がツイートした、はい、リプライを返したところから、実は今日のこの、収録に向かってトントン拍子に進んだと。
そうですね。なんか、ごラリーもしてないんじゃないかくらいの。
ですね。
ペースでしたね。
あ、まあ、これはね、ポッドキャストやってらっしゃる小平さんだからこそ、成し得る私の、はい、土足で踏み込むような、いう形ですね。のありまして。
いやいや。
はい。ので、で、今日の目的なんですが、
はい、
決してね、ドラクエ10をやらせようと思ってるわけではないです。
わけではない。はい。
ただし、割とね、いわゆるスタンドアローンなドラゴンクエストはみんな進めてくるんじゃないかと。
はい、まあ、ドラクエ4とか、そういうやつですよね。
うん。皆さん思い入れもあります。
そうですよね。
ただ、中に、やっぱ、オンラインだからこそ、
うん、
これだけ触ってないんだっていう人もいるんですよ。
あ、まあ、うん、そうだと思います。
ので、なんだったらもうドアラジの企画で小平さんにプレゼンする会にしようぜっつうことで今日はお呼びしたといういきさつでございますよ。
ありがとうございます。
うん。なので、もう一回言います。どうですかね。やるやらないは多分今日の尻かぐらいに決まるかどうかっていうところなんですけど、
はい。
私のうまいプレゼンさえ整えば小平さんがちょっと手伸ばしてみるかもしれないねっていう。
そうですね。それは全然可能性としては全然あると思ってます。
せっかく興味持ってもらったドラゴンクエストシリーズですから。
はい。
ここでこう、話さないわけにいかないかなと思ってます。はい。
まあ正直、ドラクエ10って言われて、
はい。
オンラインゲームなんでしょっていう知識しか正直今ないので。
ああ。
ある意味、まあ、こんな場で教えてもらえるのは大変ありがたい場だなと思ってますんで、
はい、
楽しみにしております。
あ、俺なんかプレッシャーかかんないやでもね、いや一回ね、この全くゼロの方にプレゼンをするっていうことを実はしてみたかったんですよ、
はい、うん、
うん、
簡単にね、一緒にやろうぜって、今、一緒にやるようなゲームっていっぱいあるわけですから、
うん、
スマブラやろうぜっていうのとちょっと違う、じゃないかなって思ってまして。
はいはいはい。
だその辺の、どれぐらいに、こう、魅力ある話ができるかなっていうのは自分にも試されてるんじゃないかなと思いますね。
うんうん、
長年ドラクエ10のポッドキャストっていうものをやってきててですよ。
そうですよね。
これで、一人や二人誘えるぐらいにならないとねっていうのね、のって思ってますし。
はい。
まあ、幸い今というかタイミング的にもですね、実は今週、ドラゴンクエスト10のバージョン5っていう追加ディスクが発売してるんですね。
ほ
う。うん。オンラインゲームなんで、バージョンアップが、こう、もう繰り返されること、もう7年。
7年
やってるんですよ。
7年
?7 年。
じゃあそのバージョン5っていうのは結構大きめのアップデートみたいな、
ね。そうです、そうです。いわゆるね、まあ昔で言うとで、今でもそうなんですけど、いわゆる追加ディスクなんですよ。
はい、はい、はい。
なもんで、この大型アップデートっては2年とか3年越しに、あるんですね。
うんうんうん。
で、いうような話も、今日ちょっとそこを、ややこしい話も含めて、
はい。
できればなと思いますね。
はい。はい。
なので、まさに、新しいバージョン始まるんだけど、そこに新たな冒険を始める人もいる。やっぱり新規って大事なんですよね。うん、そこの新規の換気ができるようなっていうことを、頭に置いて私は喋りたいなと思います。
なるほど。
はい。どうですか？ちなみに、
はい。
ハードル高いですか？先ほど、はい、他のシリーズだったら、まあ、例えば、ソフトだけ買ってくればレベルのものもあれば、
はい。
まあ、ハード買ったって、3DS でしょとかね、そういうレベルであれば、もしくはスマートフォンでっていう言葉なわけじゃないですか。
まあ、純粋にナンバリングタイトル今何やろうかなって思ってるぐらいで考えてるとこだと、
うん、
なんだろう、その、123456ぐらいって、
うん、
全部スマホアプリで売ってるんですよね。
そうですね、そうですね。
まあ、正直それはすごいお手軽でいいなって思ってるところは、そこは正直普通にあるんですよ。
はい。
まあ、で、それと比べちゃうと、
うん、
まあ、10って、まあ、やっぱり、ハードルとしてはちょっと高いかなとは、今は思ってます。そこは、まあ、普通に思ってます。ただまあ、10って言われて、なんでしょうかね、僕自身、オンラインゲーム自体、そもそもそんなにやったことないんですよ。
長続
きしたことがないというか。
はい、はい。
で、ただまあ、ドラクエって、その、歴史長い中で、未だに、ユーザー大量にいるっていうのはなんか今回ツイッターとかで話を見てて、
うん、
あ、そうなんだねっていうのを今更ながら知ったので、うん、多分そういう意味では誘われてやるっていう風な流れは組みやすいんだろうなとも思ってるところあります、
ね、あ、人からね誘ってあの人やってるんだなとかつって、
ある意味なんか一人で突入するのってすごく怖いじゃないですか。
あ、
オンラインゲームって、
はいはいはい、
そういう部分のところは割とないというか、
うん、
誰かがいそうだなっていうふうに思ってるところもありますね。
なるほどね。まあ、今のやるハードなら、今日ね、その、小平さんが出るっていうこともあって、はい、ひょっとしたらその、ドアラジリスナーさんでない方が聞く、はやつーさんとか、ゲームなんとかさんのリスナーさんがひょっとしたら聞くかもしれない。
はい、あ、そうでやってほしいな。興味
ね、で、はい、その方がひょっとしたら、やはり興味持って、ドラクエ10の話聞いてみたいって思ってらっしゃるかもしれないので、ちょっとここら辺からまず話なんですけど、
はい。
まず、ゲーム機の話からした方がいいかな。何でやるか。ですよね。
はい。
で、ですね、今現状なんですけど、かなり多機種にわたって、プレイできます。
うん。
まあ、家庭用機から話しますと、
はい。
PlayStation 4。
うん。
任天堂スイッチ。
スイッチ。
はい。いわゆるテレビに映してやるタイプはこの二つですわ。
はいはいはい。
で、忘れちゃいけない。まだ日は消えていない。Wii U があります。
はい、ああ、そっか。そうですね。
はい。はい、で、携帯機としてはですね。
はい。
任天堂 3DS。
へえ、3DS でできるんですか。
はい。それから、あと Windows。 これ PC の方ですね、うんうんうんうん。PC の方でもできますよと。今、基本はこの5機種プラス、実は、一部の携帯でもできます。
携帯で？
はい。アンドロイド限定なんですけど。
へぇ
ー。うん。で、だから、手が伸ばしにくいことはないですよ。
まあ確かに、ハード的には網羅されてる感じありますね。
そうですね。だまあ、どれか一個ぐらいないかいっていうところですよね。
そうですよね。
うん、
まあ、漏れなく僕も PS4 と 3DS はまだ現役で動いてるんで。
ね。
またその気になればパソコンもできますからね。
パソコンもね、私がそうなんですけど、そんなにスペック高くなくて動くんですよ、これ。
ああ、ありがたいですね。
うん。私ちなみに Windows 90、8なんですけど、今90って言おうとしたの。Windows 8なんですけど、
7
以降、うん、7以降であれば。
へぇー、
うん。コアで、デュアルコアか、トリプルコアぐらいの積んでれば大丈夫じゃないですかね。っていうレベルです。
じゃあ割と、そんなんだ、もうゲーミングパソコンだっていうことは求めないってこと。
20万とかのパソコンなんかいらないですよ。
へぇ、
うん、ひょっとしたらあなたのお手持ちのパソコンでもできるレベル。
動くかもしれない。
はい。
へぇ、
はい。まあちょっとそういったな、話は、もうちょっと後に行っちまうが、とにかく、あなたの手元にあるゲーム機、どれでもできんじゃねっていうか、いわゆるハードルの低さだけはちょっと、ご説明先にしとこうかなと思いますね。
はい、
小平さんがそのドラクエ11と5、
はい、
楽しまれた要因っていうのは、何でした？
楽しんだ要因。
うん。バトルが楽しかったとか、キャラクターが良かったとか。
まあ、なんか、ざっくりとした言い方になっちゃいますけども、やっぱり通してストーリーにのめり込んだっていうのは大きかったかなって思いますよ。
まあね、ドラクエといえばストーリーですね。
うん、なんかその、ある意味、戦闘とかそういう部分のところは、11も5も、
うん、
ある意味なんか僕の、そうそうこういう感じだよねっていう範疇の中で収まってたというか、
うんうんうん
すごく手頃なゲームとして遊びやすいゲームだし、その分、そしてストーリーが面白いし、みたいなところで。
はいはいはいはい。やっぱストーリー。
かなって思いますね。
うん。そこでね、漠然となんですけど。
はい。
オンラインゲームじゃないですか。
はい。
どんな、ストーリーってあんのって思ってませんか、ひょっとして。
ないとは思ってないですけども。
うん。
永遠にエンディングはないんじゃないのとは思ってるところなんですよ。
なるほど。で、今日実は今日の話の主体なんですけど、
はい。
システム云々は多分触ってもらわんと実は分かんないと思ってます。で、話、興味持ってもらうのは、やっぱり話の面白さ、ストーリーの面白さっていうところが、多分、浩平さんにプレゼンする一番大きい部分じゃないかなと思ってます。
まあ、それはすごくその通りです。
うん。そして、まあ、ほら、最近のスマホの、いわゆる課金しなきゃならないようなゲームにもあるような、
うん、
その、オンラインゲームであるゆえに、そうでないと、課金しないと、やれないんじゃないか、みたいな部分って、
はいはい。
なんか、おっかないくて手出せないや、みたいな部分ってあると思うんですけど。
まあ、そうですね。よく考えたら確かに、ドラクエ10ってどういうお金の払い方なのか、いまいち分かってないところもありますね。
うん、でそういった部分もあるので、その辺のそのなんか気持ち悪さをこう解消できるような感じをちょっと今日はしたいなと思いますね。はいはい、
うん、
はい。で、まずね、そのストーリーですよ。
はい。
さっき冒頭でバージョン5の話をしたんですけど、
はい。
このバージョンっていうのが、どんどんどんどん上がっていきます。で、先ほど言ったように、ディスクが発売される。まあ、最近だと完全にダウンロードなんですけどね、はい。私も最近ダウンロード以外買ったことないんですけど。大型バージョンアップっていうのが何年かに1回ある形なんですよ。
はい。
で、先ほど言ったように7年も 経過しておりまして、
はい。
まあ、バージョン4まで、ちょうど今これ配信される頃にはバージョン5が、出ている形なんですけども、
うんうんうん、はい。
それぞれにこのサブタイトルがついておりまして、
ほう。
で、先ほどそのエンディングがないんじゃねえかっていうふうな、小枝さんの疑問なんですけど、
うん、はい。
このバージョンごとに一個一個エンディングが存在します。
あ、へえ。
うん。なので、ある種、途切れもあるんですよ。
え、じゃあ、その、バージョン1の中で、
はい。
始まりから、エンディングというか、まあ、一旦のめでたしめでたしかみたいなところ
が、あるんです
か。収まってるんですね。
そうです。まあ、一応ね、The End って書かれないで、To be continued って書かれますけどね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。なので、そのバージョンごとに、その、いろんな、その、一つのまとまったお話がありますし、で、バージョンごとで言いますと、小数点が上がってくるんですよ。
ほうほうほう。
バージョン 1.1、1.2 みたいな感じで上がっていって、その お話が全部トータルで終わるのが、例えば4であれば、4.5 だったんですよ。
ほうん。
で、4.5 の次が5になるって形なんですけど、
うんうんうん、
そんな形で一個一個お話が、完結していくので、ちょうど、うんうん、バージョン4がお尻まで遊べる状態なんですね、今。うん、なんです。
なるほど。
で、
それ、はい。
うん、ね、その、一個一個、その、なんですかね、お話なんですけど、
はい。
小池さんがまあ、キャラクターをまず、自分のキャラクターを作る。ですね。
うん。はい。
キャラメイクをして。
はい。
はっきり言います。
はい。
あ、もうここからあれですからね。ストーリーの軽く説明に入っていくんですけど。
あ、もう全然多少のネタバレは構いませんよね。
はい。はい、すぐ死にます。
どういうことですか？
小平さんっていうキャラクターが作られました。
はいはい。作りました。
もう物のね、何分で死にます。
死ぬんすか？
はい。
僕は死ぬんすか？
死にます。で、バージョン1のサブタイトルをちょっとご覧くださいね。
はい。
目覚めし5つの種族。
あ、よく聞いたやつですね。
うん。というようなタイトルになっておりまして。あ、で、はい、これ公式のリンク貼っておきます。一緒にご覧いただければと思うんですけど。
はい。
ですね、どこ見たらいいんだ？プレイを、ゲームを始めるにはないかな。
はい、はい。
違うな。プレイガイド。
はい。
はい。丁寧の村で冒険スタートということで、キャラメイクをしますよということで、最初、育みの大地で冒険ということなんですけど、
はい。
ここで、死にます。
死ぬんだ。
はい。そして、
はい。
この謎の神殿へっていうところなんですけど、
はい。
軽くこのちっちゃい像が向こうに見えるの分かりますかね？
はい、はい。
日本角のとか何か衣をまとったのとか。
はい。
ご種族、この世界には住んでおりまして。
うん。
もうちょっとスクロールしていただくとですね。
はい。
全世界を駆け巡る冒険にっていうところになってるんですけど、うん、赤い姿をしたオーガーっていう種族。
はい。
それから、左側に行きますと、この、ウェディっていう、半魚人なんですね。半魚人っていうか、あと、背中にヒレがついてたりする、
うん、
水の民、ウェディ。
うん、
っていう種族、うん。
はい。
あとはね、次、オーガの下ですね。紫色の髪を持った。これはね、うん、風の民、エルフ。
エルフ。
まあ、エルフっていうのはよくファンタジーものにはよく出てくるんですね。
そうですね。
はい。で、左側、緑色の、体をした土の民、ドワーフ。
うん、うん、うん。
ね。変な乗り物乗ってますよね。
はい。
はい。で、一番下に、二人両脇にいますけども、まん丸目と、細めのやつなんですけど、これが結構割とドラゴンクエスト、こういう種族というか、なんですけど、うん、花の民、プクリポっていう。
ああ、聞いたことありますね。
で、これがそれぞれの国、エルフの国、オーガの国、ドワーフの国、プクリポの国、ウェディの国っていう5カ国。
へーへーへー。
で、あなたは、この5種族の、 どなたかに転生をするんです。
あ、冒頭で死んでしまって。
死んでしまって、その魂だけが、このご種族のキャラクターに乗り移って。
なるほど。
歩兵という、例えば、オーガーが生まれるわけですよ。
はいはいはい。なるほどなるほど。
で、冒険をスタートする。
うん。
っていう形なんです。
ご種族。
はい。
これは、こういうのを聞いていいのか分かんないですけど、このご種族を選ぶと、やっぱ後々何かが変わってくるとかあるんですか？どれを選んだか
で。ね、一番最初の村のストーリーだけは多分その種族でしか味わえない。が、その後、国をまたいで、大陸をまたいで行くことによっては、ストーリーがどんどん進むんですけども、
はい。
その差はないです。かつてはね、かつてはちょっとね、はい、種族差があったりしたんですけど、今はもう均一化されてるので、どれを選ぶっていうのはもう直感とか、いや、俺はこれでこの世界に行きたいな、みたいな
、
いう形ですね。で、この5カ国、プラス、ちょっと後ほど喋りますけど、出てくるのが、このアストルティアっていう国で。
はい、はい、はい。
で、最初に村を、殺されたっていう、村を焼かれ、自分が殺された、うん、もうドラクエ定番ですよ。割と序盤にボスの名前が表示されます。冥王ネルゲルという宿敵を倒すためにバージョン1は冒険をしてしま
う。なるほど。じゃあその最初人間だった時代、うん、その頃の恨みを晴らすというか、
うん、
悪いやつを転生した中で冒険していこうっていう流れなんですね。
そうですね。そして、なおかつ、ドラゴンクエストとか、
はい。
ガンダムの序盤にもあるようにですね、
はい。
仕組まれたような、こう、なんか、一連のストーリーの、なんか、運命づけられた人間として、うん、もしくは種族として、生きていくっていうのが、ドラゴンクエスト10のストーリーなん
です。
まあ、ちなみになんですが、
はい。
人間の最初に作った姿っていうのは、後ほど自分でも登場します。
はい、へぇー。
はい。ので、まあ、そんなに気にすることはないのかな、はい、という形ですね。はい。
へぇー。
で、これがバージョン1の話なんです。
はい、はい、はい。
もちろんそれに応じては、その各国を、大陸をまたいで、うん、街を、巡って、モンスターを倒し、中には中ボスもいますよね、当然ね。
そうですね。
これに関してもドラゴンクエストなんですよ、完全に。
普通の冒険が。
はい、レベルを上げ。
ちなみに、普通にこの時点で、オンラインの普通の友達たちと遊ぶっていう風な冒険になってるんですよね。
なっております。
へ
ぇー。うん。まぁ、ちょっとね、システムの話、ちょっと後にした方がいいかなと思いますんで。
ああ、はいはい、はい、はい。
で、一つ、多分気になっておられるんじゃないかと思うんですけど。
はい。
あなたは、いわゆる自分、小平さんは、
うん。
ドラクエ5。
5。はい。
勇者って息子でしたよね。
そうでしたね。僕の息子が勇者でした。
ね。自分は、あくまでも、魔物使い、モンスター使いだっていう。
そうでした、そうでした。
形ですね。で、11は勇者。
そうですね、11の時の小平は勇者してましたね。
ね。で、このドラクエってお前誰やねんになるじゃないですか。
ああ、そうですね。天に勇者とは。
はい。ということなんで、次のバージョンに進みます。
なんということでしょう、はい。
で、バージョン2がですね。
はい。
眠れる勇者と導きの盟友っていうサブタイトルがついてます。
毎回思いますけど、ドラクエっていいサブタイトルつけますよね。気になるな。
これが堀井雄二ですよ。
眠れる勇者なんですね。はい、はい、はいはい。
で、実はやはりバージョン1から楽しんでた我々が、
はい。
やっぱり、私なんかちなみにベータテストから始めてるんですけど、
へぇー。
勇者ちゃうのってやっぱ思ったんですよ、最初。
うんうん、
で、実に、
まあ、やる分にはね、自分が勇者であってほしいという気持ちがちょっとあります
よね。バージョン1から2にかけてもあるんですけど、
はい。
いろんな職が出てきます。
はい。
でもその中に勇者がないんですよ。だって勇者ってそもそも職業かっていう話になってくるんですけど、
うんうんうん、
シリーズによっては勇者だったが職業だったやつもあるんですけど、
はい、
勇者っていうのは別に存在するんですよ。
うんうんうん、
で、ドラゴンクエストシリーズで実はですね、明言されてるシリーズもあるんですけど、
はい、
必ず魔王が登場すると勇者が生まれるっていう前提があるんです。魔王が生まれると必ずそれに対になる勇者が生まれるっていうのが、
はいはい、
実はドラクエシリーズにはあってですね、
はい、
これがまさにそれなんですね。
うんうんうん、
で、バージョン2に関しては、また、さっきのね、マップ見ていただけますかね。
はい。
マップが出てたとこあると思うんですけど。
はいはい。
各大陸があって、真ん中の円を囲んだ島。
そうですね。真ん中が海というか湖というかになって
る。そうです。これね、バージョン1できないんですよ。
ほうほうほうほう。
うん。で、バージョン2になって、豪華客船グランドタイタス号っていうのに乗って、
うん、
ここに航海するとこから始まる。
ほー、ほうほうほう、
うん。で、ここのお話がバージョン2なんですね。
真ん中の大きな大陸で。
はい。
で、一体何が？
うん。ここで、その勇者って誰なのっていうところ。
おーおーおーお
ー。で、ストーリーのお話でいくと、そのタブタイトルの、
はい、
導きの盟友。
そうですね、それも気になりますね。
これが我々なんですよ。
おお、なるほど、うん、自分たちが導き側、
うん、勇者の相棒として活躍できる物語がバージョン2、はい、
へえ
なんですね。
へ
え、もうちょっとピクッとくっかな、どうかな。
第2章でじゃあ明確に勇者っていうキャラクターが登場するん
です。そうなんです。
へえ。
このね、小平さん、そういう、趣味を持ってらっしゃると嬉しいんですけどね。はい、この勇者ね。
はい。
女の子です。
なるほど。すごい溜めて言われましたけども。
はい。
珍しいですね、でも。珍しいっていうのも変な言い方ですけども。
勇者姫なんですよ。
勇者姫？
うん。姫なんですよ。
全く聞いたことないワードが出てきた。
あのね、可愛いですけど、
はい、
勇者である以上、その強さもやっぱ、なんていうの、備え持つような。
はあ、はあはは
あ、うん。でも、やっぱ、最初は実はそういうような、形では知り合わないんですね。
ほう
その中で、彼女が覚醒していく様子を見れるのがこのバージョン2なんですよ。
覚醒していく様子。
うん。
じゃあ、最初は自覚とか全く
ないんです。ないし、弱さすらも見せるんですよ。
ほー。
で、これを支えていきながら、一緒にこの冒険を追っていけるっていうのが、この2の魅力でして。俺はこの中で、ちなみにバージョン4マンの中で、やっぱ大好きなのが2です。
へー。
うん。
まあ、でもなんか展開的にはいい盛り上がりがありそうな話ですね。
そうなんですよ。
勇者と出会って、
そして
勇者が目覚めていくって
ことです、ね。すごくドラゴンクエストです。
なるほど。
はい。なのでね、これバージョン2ね。
へ
ぇ、うん。で、バージョン3。
はい。
全く世界を別にして。
別にして、
はい。ご、うん、種族とは別に。さらにはご種族プラス人間と別に。
はい。
竜族というのがいた。
ほうほうほう。
これ実はバージョン1には実は知らせられてるんですけどね。
伏線はあった。
ええ。ただ、自分がたちがなるわけにもならないし、竜、
うんうん、
族になることもないし、
うんうん、
でも、その竜族をまつわる、部分として、世界にはそうやって苦しんでる連中もいるよ。っていうことで、そこの竜族のお助けに行くことが、バージョン3の話。
あ、じゃあ、その第2章のバージョン2のお話とは打って変わって、はい、勇者的な話から一旦逸れるってことなんですか？
そうですね。ただし、やっぱり、大いなるボスの、
はいはい。
うん、大ボスの黒幕の、なんか、うん、もう、煮え隠れしてきますし。
うん。
で、そこ、
なるほど。
そこにはもうバージョン1で訪れた時に、
はい、
印象深かったキャラクターたちが続々登場してくるので、
おーおーおーおお、なるほど、
繋がってるんですね、やっぱ。
はいはいはいはいはい。
うん。うん。で、そういったお話がバージョン3。
はい。
で、バージョン4。
はい。
バージョン4のサブタイトルが、5000年の旅路、遥かなる故郷へ。ちょっと長くなりました。
5000年？
はい。
はい。
端的に言うと、
はい。
タイムスリップします。
タイムスリップする。
はい。
過去に？
未来に？はい。過去に。
過去に。
うん。
5000年昔に戻るってこと？
そういうことです。
お、すげえ。
なので、例えばバージョン1の、で巡った、国があるわけじゃないですか。
はい。
なかったりするんですよ、まだ。
5000年前だとまだない。
そうそうそう。それが、なんか、起きるぐらいの時期だったりするんですね。
ああ、なるほど。
なんでこの国って起きたのか。
はい、はい。
なんでこういうふうな、今、流れになって、逆にですよ。
はい。
例えばですよ。さっき説明したドワーフ。
うん。
ちなみにケンタロスがドワーフなんですけどね。
はい。はい。
今見てるアイコン、緑でしょ？
あ、はいはいはい。
これ私ドワーフなんですよ。
なるほどなるほど。
はい。ケンタロスっていうドワーフなんですけど、ドワーフの国っていうのが、はい、すでに帝国が現代では、つまりバージョン1の時はすでに滅んでるんですよ。
ほー、滅んでる。最初の。
バージョン1の時点では滅んでるんですけど、はいはいはい、その5000年近く前には、その隆盛を誇った帝国なんですよ。
なるほど。
なぜこの国が滅んだかみたいな話を。
あー、なるほど。そういう話。
これ、面白そうでしょで、こういう時空を超えた旅をしながらっていうのが、バージョン4。
軸、なるほど、
うん、
そのなんか世界の歴史みたいなものを触れていくってことですよね。
そうですね。
へえ、
うん、ちなみにね、アストルティア創世記っていう設定資料集があるんですけど、
はいはい、
一番最初何で始まるかって年表で始まりますからね。
おー、出たー、
うん、これからこれこれこれで、ね、こういう風な流れがあるんだよみたいな話があって、
は
あ、
はあははあ。
で、バージョン5。
直近のやつですよね。新しいやつ。
まだ私たちも触れてないやつなんですけど。
はいはいはい、そうですよね。
サブタイトルが、茨の巫女と滅びの神っていうタイトルになってるんですけども。ドラクエ5でも行かれましたよね。
はい。
魔界に行きます。
魔界に行っちゃうんすか？
はい。
結構、なんかトントン拍子で進みますね、これ。
なんだったらクライマックス感がすごい強いんですけどね。
確かに。どうなんですか、その5000年から現代には戻ってきてるんですか？
あ、もちろんもちろん戻ってはきてますし、いつでも戻ってこれるので。
あ、じゃあ、きっとそのバージョン5の内容は、現代の魔界みたいな話
ですか、ね、そうですね。
ほー。なんか、いいですね、うん。物語が収束してきてる感はありますね。
どうですか、この今、ストーリー聞いた感じで。
はい。
なんだろう、一個一個完結はするというもののですよ。
はいはい。
こんな説明でよかったかしらね
。いやー、でも。
やってみたいなっていう感じは。
でもなんか気になるところというか、まあ、ストーリーの本当に細かいところはまだわかんないですけども、
ええ、
途中勇者が登場して、で、最新バージョンでは魔界に行くんですよね。
はい。
で、きっともう魔王とかそういうのとも対峙する場面が近いんだろうなって思っちゃうんですけども。
はいはいはい。
そう思うと結構、今が結構暑い時期なんじゃないかって、聞いてて思っちゃいますよ。
ちなみにね、俺もワクワクしてるんですけど、
はい。
バージョン5の魔界に行くっていうんですけど、
はい。
ここにいる魔王っていうのが、
うん。
バージョン2で倒されてるんですよ。
倒されてるやつ？
はい。
もう一回出てくる。
いや、ね、不在らしいんですよ。
不在らしい。なるほど。
不在なので、
はい、
次の魔王誰だみたいな戦争になってるっていう話なんです
よ。ほー、あ、それはちょっと意外な切り口ですね。
で、 いや、もうそんな勝手にやってるよって感じなんですけど、本当は。ただ、やっぱりどうやらね、なんかどっかの国に加担するのかみたいな話になってくるのが、我々が巻き込まれた運命なのかなっていうのがバージョン5っぽいですね、どうも。
へぇー。
はい。いう形ですわ。
なるほどな。それを足掛け7年遊んでるってことですよね。
そうですね。
いやー、なんか、あれですね。困っちゃいますね。いつ終われるのかなっていう気持ちで、僕ちょっとビビっちゃうぐらい。
ドラクエ11が発売した時にですね。
はいはいはい。
ドラクエロスになった方っていらっしゃるんですって。
はぁ、あ、はぁはぁ。
うん。もう、ロトゼタシアっていうあの国にいて、
はい。はい、
世界を救ったと。
そうですね。
いやー。
に繋いだと。
はい。
いう話になってくるんですけど、
はい。
この、終わってしまうドラゴンクエスト。当然、そういえば、スタンドアローンのドラゴンクエストだから、そうですわな、そりゃ。
そうですね。
ですけど、このドラクエ10の話に関しては、まさにその、売り込みの文句がですね、終わらないドラゴンクエスト。
ああ、なるほど。
っていうような、触れ込みを。
なるほど、なるほど。
されまして。実に、だから、ドラクエ11された方、
はい、
に関しては、なんか、その10やってみようかなっていう方もいらっしゃったようですね、一部。
ああ、まあでも、わかんなくはないですよね、そういう気持ちも。
うん、
なるほどな。
で、やっぱ安心と、なんだ、安心と信頼のドラゴンクエストブランドで、
はい、
実にその、ドラクエオンラインになってどうするよ、オンラインなんていらねえんだよっていう、やっぱ意見ってあるはずなんですけど、このね、で当時というかバージョン1の時っていうのは割とそのオンラインありきの設計をしている部分があって、はい、やっぱ人とパーティー組まないとしんどいねっていうところってすごくものによってはあったんですよ。でそれがね今このストーリーだけを、まあ、先ほどのその小平さんの気持ち的にストーリーを通してのドラゴンクエストを楽しみたいっていうのが目的の一つであるならばですよ、はい、ソロプレイで全然いけるんです。
あ、もういけちゃうようになってるんですか。
はい。そこが今回のちょっと推しの一つかなって思ってまして。
でまあ、あれですよね。別にみんなで遊んでもいいし、一人でも、まあまあ遊べるよっていう。
そうです。
スタンスってことですよね。
そうです、そうです。
それはありがたいですね。でも、正直ありがたいですね。
うん、ですね。はい。で、そんなちょっとね、システム面、が、少しずつ変わってきてるって話を、ちょっとこの後喋ってみたいと思います。
はい。
DJ ケンタロスのドアラジ。
で、さっきの、その、安心と信頼のドラゴンクエストブランドっていうことなんですけど、最初に私さっきベータテスト触ったっていう話したじゃないですか。
はい。
本当どうなのかねって思ったんです、正直。
オンラインゲームになるのことがってことね。
うん。でもね、最初のスライム1匹2匹戦闘した時に、
はい。
ああ、これドラクエだわって思ったっ
す。いいですね、そのリアクション。
それはね、いろんな、バージョンっていうか、そもそもシリーズもつながって、年数も経って、ハードウェアの性能も上がってっていうこともあって、
はい、
いろんなこうブラッシュアップをしないといけないと思うんですね。
うんうん、
で、ドラクエらしさみたいなっていうのをやっぱきっちり残しているのがドラクエ10だなってやっぱ思います。
ドラクエらしさ。
うん。いや、単純にですよ、コマンドの戦うっていうやつね。
うん
う
ん、
戦う呪文っていう、はい、コマンドラインが表示されるとか、
うんうん、
ステータスがこう、ね、白枠で囲まれて、
うんうん、
っていう、で、戦うってすると、ピリーってなって、こう、攻撃する、ってキュッっていう、うんうん、やっぱ、様式美みたいな部分あるじゃないですか、ドラクエっていう。
そうですね。そうですね。
やっぱ、安心感というか、あ、これドラクエだなって、一目でわかる作りになってますし。
なるほど、なるほど。
あとね、割とオンラインゲームにありきの、ありがちな、
はい。
画面が複雑になりがちなんですよ、割と。
ああ、まあ、そうですね。要素がすごく多くなりますもんね、うん、ゲームシステムというか。
システムログとか戦闘ログみたいなのが、 ずっと表示されてるゲームとかって、はいはい、割と俺、見て、うってなっちゃうんですよ。
うんうんうん、
そんなんいらねえって思っちゃうのは、ドラクエ10のせいなのかなって言ってします。それぐらいシンプルですよ、画面
が。ドラクエはそういうのがそこ、なんか、そんなに主張はしないってことですか？
そうです。見ることはできるんですけど、別画面になるので、
はぁ、はぁ、は
ぁ。ウィンドウを別に広げなきゃならないので、
うんうんうん、
戦闘にそんなに必要ないっては思いますね。
なるほど。へえ、まあでもそういう気遣いっていうのかわかんないけども、ありがたいですね。
うん。若干違うなっていうところをここから喋りますけど、
はい。
まず戦闘システム。
はい。
11は PS4 でされたんですよね。
PS4 でやりました。3D のやつでやりました。
はい、戦闘中って、
はい。
戦うってやった後に、フィールド動けましたよね。
ああ、うん、動けました、動けました。
ただ、あまり意味なかったんですよね。
そうですね、正直あんまり途中からやんなくなりました、ね。
モンスターのお尻見られるぐらいなもんでしょ。
そうでした。
ドラクエ10は、
はい。
戦闘フィールドが明らかにちょっと、やっぱオンラインゲームとして作られてまして、
うんうん。
これ、雑魚であろうが、ボスであろうが、基本的に変わらないんですよ。
うんうんうん。
で、基本はコマンドとして、で、基本はほら、将棋じゃないですか。将棋？コマンド選んで戦うとか、で、うん、敵側にもコマンド選択みたいなのが、まあ見えないけどありまして、
はいはい。
素早さの高い順番に動き出すっていうのが、ドラクエとか、まあ、RPG の順当な、
そうですね。
流れじゃないですか。で、はい、まあ当然素早さは影響するんですけど、
はい。
その、自分にはターンがあって、
うんうん、
ターンの繰り返しなんです
よ。うんうんうん、
で、戦うってすると、まあ、普通に武器で殴る場合はすぐ行くんですけど、
うん、
例えば呪文の場合は詠唱時間があったりして。
ああ、なるほど。
メラの、簡単なメラの方だったらすぐ、呪文を唱えて攻撃に移れるんですけど、ダメージに弱い。
はい。はいはい、
でも、じゃあメラゾーマを撃とうと思ったら、少し詠唱が長かったりする。
うんうんうんうんうん、
これが戦闘にシステム、その、長さとかにも影響してくる。
うんうんうん。うん、
あと、フィールドさっき動けるって話しましたけども、
はい。
これによって、例えば戦士とか、前衛である職業が、
はい。
敵を、と、押しくらまんじゅう、いわゆる相撲って我々呼ぶんですけど、
はい。
押して、後衛の魔法使いたちに当てないように頑張れる。
あー、なるほど。へえ、うん、じゃあ、守りは守り役になれるってことなんですね。
そうです、そうです。
へえ。
最初のね、序盤とかはそんなことを気にしなくてもバンバンやれるんですけどね。
はいはい、はい。
例えば、もっともっと強いボスに行こうと思ったら、そういう戦略性が必要になってきまして。
ふん
ふ
ん
ふん。後ろは、追いつかれないように逃げる。でも、前はきちっと抑える。
うん。
抑えるんだけど、抑えた時に、相手から強烈な反撃攻撃が来るので、そこをどれぐらい軽減させるかとか、食らわないかとか。
じゃあ、守ってもらった後ろのやつは、ちゃんと、ベホマク唱えますみたいな、そういう話
ですか？そういうことですね。
なるほど。
そういった戦略性が出てくるのも、このドラクエ10とか、MMORPG のシステムですね。で、その、
あ、でも、うん、うん、はい。
あくまで、自分は自分なんです。
はい。
仲間は、常にオンラインの人間を入れなきゃならないか。
うん。
何、いつでも何、4人パーティーだったら3人、ちょっと健太郎さんが、ちょっと手伝ってよ、みたいなことをめんどくさくてやってらんないんじゃないかって。
リアルな友達3人集めるのは確かに毎回は無理ですね。
ですよね。で、先ほど言ったようにソロでできる。
その時、仲間はどうなってんですか？
ドラッグ5の話でもされたと思うんですけど、
はい。
後半、どこかで仲間雇えましたよね。
酒場で、はい。
実は世界各国に酒場がありまして。
なるほど。
で、そこに酒場で、
はい。
今日先ほど私、ゲストと呼ばずに、浩平さんをサポート仲間ってお呼びしましたよ、ね。
あー、なるほど。はいはいはい。
実はこのサポート仲間システムっていうのがあるんですね。
はいはい。
で、このサポート仲間を、お金を払って、もしくはフレンドであればゼロで、
ほうほうほう、
借りることができる。
へぇー。その場限りのレンタルみたいなんで。
そうです、そうです。
魔法使い一人借りてきますみたいなことができると、
はい、うん、職業もちょっと選んでですね、この職業のこの武器を持ってる何レベルの仲間をっていうことを伝えて探してもらうと、うん、でその仲間っていうのはじゃあランダムじゃなかなのかってそうじゃなくて、
うん、
このアストルティアという世界にいる誰かなんですよ。
え、じゃあ僕が誰かってやった時にケントロスさんが出てくることはあり得るんですか？
あり得るというか選べば俺を選べます。
へえ。
うん。
あ、それ面白いですね。知り合いであれ、知り合いは知り合いでいるっていう感じで体感できるんですね。
そうです、そうです。まあで、もちろんその、サポート仲間に関しては AI で動くので、
うん、
おなじみの、命令ですよね。
はいはいはい。
あの、AI で動く場合は、もう、あれか。命令をさせられないので、ガンガン行こうぜとか、
うん、
うん、僧侶とかであれば、命大事にっていうふうにしておけばですね、はいはい、蘇生とか、回復を優先的にしてくれるようになりますし、
うんうんうん、
当然これってレベルがありますよね。
はい。
小平さん始めたばっかりで当然低いですよね。
そうですね。
でも状態によっては、レベル高い仲間を、仲間にすることができるわけなんですね、このサポートさん。
ありがたい。
と、自分は活躍しなくても、戦えるわけですよ。
なるほど、なるほど。
いうことで、サポート仲間システムがあるので、
うん、
ソロプレイでも、まずまず全然。こう言ってはなんですけど、
はい、
バージョン2までは、
うんうん、
自分もそれなりにレベルも上がっていく形なんですけど、
はい、
それをもってすれば、
うん、
本当に水のようにストーリー楽しめるんじゃないですか。
ああ、もう、じゃあ難しくて詰まるってことは、
ない。
もはや、今はそこまで困らないってこと
ですね。うん。そうですね、バージョン4、ついこの間終わったバージョン4の後半になると、かなり、ボス戦闘としても、
はい、
ちょっとした知識っていう、それまでに培った知識みたいなのが必要になってくるので、
ああ、はいはいはい。
でも、バージョン4を迎える頃まで遊んでくれたっていうことは、それなりにあなたしてるよねってことですよね。
なるほど、なるほど。それだけの知識とテクニックは持ってるよねってことですね。
うん。うん、なので、まあ装備なんかもそのうち揃えてくる。こんなペラペラので、お前、魔王いけるかよみたいになってくるので、はい、そういった部分としても多分充実してるんじゃないかと思いますし、
へー、
このサポート仲間システムがとても大きな、キーですね。
じゃあ、あれか、少なくとも、たった今、新規の人が、僕みたいな新規なものがやろうとして、もう、周りがみんなバージョン4の最後の方やってるから、僕バージョン1の序盤ですげえ辛いみたいなことは味わわずに済むってことですね。
それはそうです、そうです。
それすごいありがたいですね。
うん。
素直にありがたい。
7年経ってるっていうのは、どう捉えるかですけど、そんなの追いつけねえじゃんって思うじゃないですか。でもね、まず、やっぱり支えるべくこのストーリーがある。
はい、はい。
なんたって、俺、ドラクエシリーズの中で、ドラクエ10のストーリーって、やっぱ屈指だと思うんですよ、俺は。うん。これをね、オンラインだからっつってやらないとかっていうのは、
はい、
もったいないなって思うんですよね。
まあ、そう言われるとすごいなんか、そう、屈指のストーリーとかもすごいなんか響くものありますよね。気になっちゃうよねっていうの。
うん。なので、ここをちょっと超えるには、そういったちょっと、あ、そんなシステムあって楽なんだってことだけ思っていただきたい
な
と思います
。なるほど。
あとね、やっぱり自分強くないと、戦闘貢献度がないと、なんかつまんないじゃないですか。
まあまあそうですね。いつまで経っても、重り抱っこでは。
となると、やっぱ、職もいっぱいある。はい、今、いろんな職がある、今、ドラクエ10なんですけど、各レベル上げもやっぱしたいじゃないですか。
うんうんうん、
ね。なので、レベル上げなんですけど、
はい。
いきなり冒頭でね、エンゼルスライム帽というピンク色の帽子をもらいます。
ほう。
で、これがあると、経験値倍付けになるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、さらに、
うん、
これがね、ドラクエもなかなかなシステムだと思ってるんですけど、
うん、
やらない時間が無駄にならないように、インしてない時間が無駄にならないように、
ほうほう、
元気玉っていうのがあります。
あ、なんか聞いたことある。はい。
これが、やってない時間がチャージされてるんですよ。
チャージされていく。
うん。元気チャージっていう形で、
うんうん、
蓄積されていくんです。1時間ずつ。
はい。
で、これを、20時間単位で、
うん。
変換できるんです。その、元気玉っていう。
たまに変換できる。
うん、まあ、鳥山明作品だからじゃないんですけどね。
まあまあ、なんかどうしてもあっちを思い浮かべちゃいますから、
ね。はい。で、これを使うと、経験値2倍になるんですよ。
ああ、なるほど。
30分。30分だけ。
ほうほうほう。
で、先ほどの、エンゼルスライム棒と合わせると、
はい。
今度レベル、バージョン5でさらに上乗せになりまして、
はい。
レベル89まで倍付けになるんですよ。
ほう。
で、この状態で通常戦闘もありますし、あと、お約束のメタルスライムですよね。
はいはいはい。
うん、メタルスライムだけが出てくる迷宮とかになって。
へぇ
で、そういったのも、ちょっと後ほど、そういう、なんだ、メタルチケットみたいなのが手に入る場合なんですけども、
うんうんうん、
そんなんでいくとね、トントントンとレベル50以上にはサクッとなります。
ああ、じゃあ、割とその知り合いに追いつくのは難しくないってことですね。
そうですね。おそらくね、今だと80ぐらいまではサクサク上がるかもしれないですね。
へ
え。今ちなみに最高レベル110なんですよ。
あ、なるほど。100はとっくに超えてたんですね。
とっくに超えてるんです。うん。なんですけど、うん、80ぐらいで正直言うとバージョン4がある行くときは。それなりに強くなってるし、一色ぐらい多分100超えてんじゃないですかね。うん、と思ってます、私は。うん。で、
そのくらいのレベルまで行くと、古参の人たちというか、に混じっても、足引っ張るとかはないぐらいになるって言われ
る。そうですね、ボスに行きたいっていう多分欲求が出てくると思います、その頃には。
なるほど、なるほど。
なんですけど、その時にも、ちょっと工夫すれば、はい、だし、じゃあちょっと足りないのを何かで補おうかとかっていうような風にも気持ちが変わってくると思いますし、
へ
ー、うん、出せる食一食か二食かちょっと強い俺が得意だっていうものが多分出てくると思うので、
うんうんうん、
その時には多分全然ストーリーを進む食以外にもちょっとね、
なるほど、
出てくるんじゃないかと思いますし、
そういうもんなんですね。
うん。あと、ま、レベルに合わせたら、ゴールドの稼ぎ方。
はいはいはい。
あ、なんかもあるんですけど、ね、こいつはね、どうかな、そんなに気にする必要ないかな。ぶっちゃけね、買わなきゃなんないもんないんですよ。
はぁ、あ、はぁ、
あ。何やると思います？
ゴールドで買うって、だって武器どうするんですか、これ。武器、防具。
武器、防具必要ですよね、当然ね。
あと、まあ、まあ、回復アイテムも買うんじゃないですか、やっぱり。
回復アイテムはまあ、もう先のレベル上げからすると結構呪文させたと思いますんで。
ああ、なるほど、なるほど。
もしくはサポート仲間頼りであれば、さほど、と思えば。
ほうほうほう。
ですけど、ゴールド稼ぎについては、うん、道に落ちてるものを拾って、
うん。
持って帰って、
うん。
これまたオンラインシステムなんですけど、バザーに出す。
売っ払うってことですか？
売っ払うです。でも道具屋に売ると安くしか買い立ってくれないんで、
はいはいはい、
この世の中には職人システムというのがあって、
はい、
中にはものすごくこう希少価値の高い素材とかもあって、
うん、
バカ高く買ってくれたりするんですよ。
へえ。
でそんなんでちょこちょこちょこちょこゴールドも稼げますし、あとは、うん、ちょっと進むと週討伐みたいなのがあって、
うんうん、
毎日必ず3万ゴールドもらえるというか稼いでこれるみたいなシステムもありますね。
うん。
武器防具。
うんうんうん。
ぶっちゃけ拾ってこれます。
拾ってくるんですか？
モンスターもある程度落としてもくれますが、取ってこれる場合があるというか、そういう迷宮があるんですよ。
ああ、じゃあまあ、レベル上げとかそういう中でも、それなりのものが揃ってくるっていう。
そういうことですね。さっき言ったバザーには、
はい、
武器防具も 数多く出てるんですけど、
あ、そっか、なるほど、はい、
その中にはですよ、
はい、
よく、ゲームで言う耐性って言ってね、呪いにかからないとか、
うん、
毒が効かないとかっていう、うん、そういう特殊耐性を持ったものを買おうとすると、
はい、
奥かかります。
奥、
奥とか、
ドラクエの世界で奥、
うん、千万かかるんですよ。
マジっすか、マジっすか、
ただそんなもの最初そのストーリー楽しむ分にはあまり必要ないんですわ。
やっぱそういうのはなんか本当に最前線のボスを倒すよ、
ね、そうです。そのために値段が高いわけですからね。
うーん、
うん、だからそんなのは必要ないですね。
うんうんうん
うんですね。なのでこれもそんなに必要ないかな。武器は取ってこれるし、防具もこうやって持ってこれるシステムもあるしっていう。
はいはいはい。
うん、まあそれこそ、うん、ハイエンドのコンテンツに行かれる方はそういうに揃えたらいいと思うんですけど、うん、ビギナーさんに向けて別に買う必要ないなって俺は思います。
うんうんうん。
はい。なのでゴールドってそんなにね、後半は必要なので貯めといたに越したことないと思うんですけど。
うん。
まあまあまあそんなんですよ。あとは職業ですね。職業も今いっぱいあるので、はい、おなじみの戦士とか魔法使いとか僧侶っていうものに加えて、今度なんてね、あ、5やられましたよね。
はい。
魔物使い。
おっと、大事なやつ来ましたね。
いるんですよ。
なるほど。
で、そいつはもちろん、仲間を、あとはモンスターを倒しながら、
はい。
スカウトするんですね。
ほうほうほうほ
う。うん。
それがバージョン5で追加されるんですか？
いやいや、これとっくバージョン2ぐらい
で。あ、昔からですか？あ、は
い、
びっくりした。
バージョン2ぐらいで、魔物使い。バージョン2の間だっけかな。道具使いって呼ばれてますね。
道具使い？
うん。物質系とかの魔物を仲間にするのは、道具使いなんですよ。
あ、へぇー。なるほど。
踊る宝石とかね。
ああ、そういうのを指すんですね。うん、へえ。
魔物使いっていうと、まあ、いわゆる、獣系とか。
はいはいはい。
うん、スライムとか。
うん。
ああいったものが魔物使いなんですけど。
で、
今だと、今度バージョン5でも新色が出るんですけど。
うん。
デスマスターっていう新色があります。
おっと、なんか、上級色感強いですね。
ですよね。なんか万能っぽいんですけど。
はい。
なんと、いわゆるネクロマンサーですよ。
ああ、なるほど。
骸骨とかを呼び出して、ボディーガードの代わりにするみたいな。
やっぱあれですね、そういう職業の多彩さはオンラインゲーム感すごいありますね。
ですね。これもほら、食器は5色だったんですよ。
へぇ
うん。
5つ
?5 つ、たったの。
スタンダードのやつ。
そうです、そうです、ね。うん。戦士、僧侶、魔法使い、旅芸人、盗賊。この5色だったかな。だから
ちなみに今、マックスどのくらいの職業あるんですか？
ちょっと待ってね。
何十とか言ってるってことですか？
言ってます、言ってます、全然。
あ、へ
ぇだいたいね、バージョン1個に対して、あ、最初はね、結構なスペースで入ったので、
うんうん、
結構なペースで入ったので、最初はほら、バージョン1個に4つとか増えたんですけど、
うんうんうん、
最近はね、バージョン1個に対して2とかなんですよ、
うんうんうん。
なので、そんなにそんなにいっぱい増えてるわけではないんですけど、
うん、
何色だ ?1、2、3、4、18色。
ああ、結構ある。
ですかね。
へえ、でもまあ、そうだよね、そんぐらいないと。楽しみ会というか、やる人はもう全部極めちゃいますもんね。
ですかね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19が今度、デスマスターで19色目が。
へぇー。
です。
なるほど。
面白いのもいっぱいありますよ。天地雷鳴士とか、
はい。あ、もうなんか全然聞いたこともない職業があるんですね。
占い師とか。タロットカードで攻撃するとかね。
おお、なんかミネアマーニ
ャ。ミネアっぽいでしょ、うん。なかなか強いんですけどね。
へえ。
うん。これをそれぞれレベル110まで上げなきゃならないので。
なるほど。
なので、今度バージョン5は、その、 1色が強かったら戦えるよっていうシステムに変わるんです。
ほう。
結構今までって平均的にこう上げないといけないっていうのが実はあったんですけど、
はい。
あのシステムの変更によって、うん、俺この職やりたくもねえのに上げたくねえよっていうのを上げなくてもいいってなってるので
、はいはいはい。
なかなかあのシステム的な変更もあって、初心者、
うん、
ビギナーさんにはやりやすいんじゃないかなと思いますね。はい。
ドワラジー。
はい。
ここ最後なんですけど、
はい。
多分これが一番聞きたいんじゃないですか。
うん、
お金かかんじゃないのこれって。
ああ、そうですね。それがぶっちゃけ全く知識がないのでどうなんですか実際。
ですね、あのイメージってどうですか。
イメージ、いや正直本当知らないんですけども、まあ多分最初ソフト買うっていうお金はかかって、
そうですね、そうですね、はい、
それ以降がそのなん月額なのか、
うん、
あるいはそのなんかスマホゲームじゃないですけども、なんかガチャみたいなものにかかるのかどっちかなのかなみたいなことをぼやぼやと思うわけですよ。
当然ね、サービスなので、オンラインサービスなので、うん、この課金っていうシステムがないといけないわけですよ。
そりゃそうですよね。
ね。で、ただ、その、今、俺からするとね、そのガチャシステムというか、その、なんですか、なんですか、アイテム課金みたいなっていうのが、
はい。
プレイヤーの差がつくじゃないですか。
まあ、それすごいつくでしょうね。
いわゆる、ペイトゥーウィンってよく言われますけど、
うん、
金使ったものは勝ちやと。
うんうんうん、
こんなシステム俺はクソだと思ってますから。うん、あの、ドラゴンクエスト10は、
はい、
月額制です。
おー。
ちょっと例外はあるんですけども、
はい、
月額1000円です。
あ、意外と安いんですね。
まあ、それこそ今の例にとればですよ。
はい。
さあ、今、その、ガチャに、するためのなんかその、課金するのに、
はい。
なんとかコインを、
そうですね。
一つ100円で買うとかって当たり前みたいじゃないですか。
うん、そうですね。
なので、その、なんか、10連ガチャみたいなのをするのに、
うん、
3000円とか平気で突っ込むじゃないですか。
そうですね。
あの、そっからすると、良心的ですよね、1000円。
ちなみになんですけども、その、いわゆるガチャ的なものってドラクエ10の中にはあるんですか？
ガチャは、基本ないです。
あ、すごい硬派ですね。
一つね、ちょっと語弊があると間違い、あれなんですけど、
はい。
冒険者の便利ツールっていうのは、実はスマートフォンと連携する便利ツールっていうのがありまして、
なんか聞いたことありますよ。
で、これがですね、そのドラクエってこのツール上で起きたことはドラクエ10のオンラインのプレイにも関わってくる。
うんうんうん。
で、最近なんかその時短するためにこれを使うっていうのがあって、
はいはい。
これに実はあのガチャ要素がある場合があります。もしくは福引きをするとか。うん、
はいはいはい。
福引きはね、ただ福引き券もらってゲーム内でするとかっていうのは、ある分は問題ないんですけど、
うんうん、
めんどくさいんで、
うん、
100連福引きをしたいとかっていうのがあるんですよ。
なるほどなるほど。
その時この、はい、例えば、それに対するこの、ツール内通貨っていうジェムっていうんですけど、
はい、
ゴールドじゃなくてジェム。これはリアルなマネーがかかったりするんですけど、
うんうんうん、
これもツールでちょっと溜まったりするので、うまく貯めてくれればそんなにって思うぐらいですね。
ああ、なるほど、なるほど。ない、そういう課金システムがないわけじゃないけども、別に使わんでもいいよっていうぐらいのレベルってことですね。
は
い、
じゃあ、全員が全員1000円やってるから、プレイヤー数かける1000円かって、はい、そうでもないんですよ。
ほうほう。
お金かかるのは、
はい。
月額確実にかかるのは1000円だけなんですけど、
はい。
うわ、その見た目、かっこいいねって装備があるんですよ。
ほうほうほう。
もしくは、移動手段で、
うん、
さっきドワーフの画像出てましたよね。
ありました。
なんか乗り物乗ってましたよね。
あ、乗ってました、乗ってました。
これね、ドルボードっていう乗り物なんですけど、
うんうんうん、
これ、デフォなんですよ、この形が。この2本スティックのやつ。
ああ、これが標準。
標準。
最初もらったやつこれなんですけど、はいはい、このドルボードのフォルムを変える。
見た目を。
そう。4人乗りの車にするとかね。
車とかになる。
まあ、ホバーカーですけどね。うん、
はいはい。
とか、あの、例えば、馬にするとか。いうのは、あの、すいません、これ、1300クリスタ。要は1300円くださいね。っていうようなシステム。でも、見た目が変わるだけだ。さっきの装備に関しても、はいはい、課金した装備が、をつけたら強いかっていうと全くそうではなくて。
なるほど。
あくまで見た目が変わるだけ。
ああ、いわゆるアバターアイテムだけ有料ってこと
ですか？そうです、そうです。
もう
自分の優越感だけですよね。
なるほど、なるほど。
うん。っていう形なので、それによってその強さが変わるわけではない。
そういうことですね。ストーリー進行上は全く関係ないですね。関係ない。
で、もちろんね、ストーリー上のその装備とかもですね、さっきのドルボードフォルムもですね、
はい。
ストーリー上もらえるものもやっぱあるんです。
うんうんうん。
それで満足したら1000円でいるわけですよね。
なるほど。なるほど、なるほど。
うん。ただまあ、商売って上手で、
はい。
やっぱ、いや、そりゃ、それ、お金出しても買いますわっていうのを出したりするんですよ。それはね、私は、からすると、もう、むしろ奨励するぐらいですね。
なるほど、なるほど。
ああ、そうやって、こちらの消費喚起してくれるんだったら、それはねっていう思いを。
うん。
なので、実質、1000円だけです。ただしです。
はい。
プレイステーション4のみ、1500円です。
そうなんですか？
プレイステーション4と、あ、そうか、ごめんなさい。3DS は1500円。
へ
え。プレイステーションの方は、おそらくソニーさんとの絡みです。
ああ、そういうことか。なるほど。
ええ。3DS 版は、先ほど言った追加ディスクを買う必要がないです。
ああ、ないけれどもってこと
ですか？そうそう。毎月1500円になります。
ほう、なぜなら、
最近ちょっと聞いたことないですか？クラウドゲーミングシステム使ってるんですよ。はい、
3DS 版が。
そう。つまり、3DS 実機で動いてるんじゃないんですね。
へぇー。予想外のなんか。
ハイテクなんですよ。
そのハードでそんなことが起きてると
は。そうでしょ？だって 3DS でできるわけないと思うでしょ？
確かに。確かにそうですね。
なので、簡単に言うと、なんかスクエニにある、パソコンで動いてる、パソコンで動いてるドラクエ10を、自分の 3DS で表示してるだけっていう。
はぁはぁはぁ、なるほど。
プレイアブルな状態に。
へぇー。
なので、ちょっとだけサービス量は高いですよっていう形になります。ただ、いずれね、多分、ニンテンドースイッチ版に統合というか、なっちゃうんじゃないかなっていう気がしますけどね。うん。スイッチ版も1000円です。
なるほど。はい、そう聞くと、Windows とか、スイッチかって思っちゃいますな。
そうですね。うん。
なるほどな
ぁ。じゃあ、小江さん。
はい。はい、
ちょっとやってみたくなったな、と。
うん。
思った時なんですけど。
はい。
体験版が出ておりますよ。
体験版ってのはどのくらいの体験版なんですかね。
気になりますよね。
気になりますね。
こんな、たかだかこんなオンラインゲームの10分だけさせられてもねって思うでしょ。
そうですね。最初に言われた死ぬっていうところまでだったらどうしようって思った。
体験版ができるのがですね。
はい。
3DS 版と。
はい。
Windows 版のみです。
ほう、意外なところが来ましたね。はいはいはい。
Windows は Amazon に行くと、はい、Amazon でドラゴンクエスト10を検索すると、
うん、
無料体験版っていうのが別に入ってると思います。それ入れてもらうといいです。
はい。
さあ、PC 用のゲームパッドは必要かな。
ああ、コントローラーがってことですね。
キーボードでできないこともないんでしょうけど、ちょっと厳しい。
なるほど、なるほど。
今だと、PS4 のコントローラーも無線接続できるんじゃないですか。
PS4 もですし、まあ僕んちは、パソコンにつなぐためだけ用の Xbox コントローラーがあるんで大丈夫です。
じゃあ OK ですね。で、さて、その問題はそこなんですけど。
はい。
さっきのね、バージョン2の。
はい。
勇者。話したじゃないですか。
勇者姫が。
勇者姫、はい。なんとですよ。
はい。
バージョン2の。
はい。
ラストボスの直前までできるそう
です。あ、絶妙、すごい絶妙。
あの、最初聞いたとき、
はい、
バカじゃねえのと思いましたもん。
あ、なるほど。あ、すごい。いや、なんか今日話聞いてる中で、うん、2章は気になりますもん。
そうでしょ、
バージョン2か。
そうでしょ、
はい、
うん、
それのラスボスとは戦えないんですね。
そうなんです。そっからはやってねっていう。
なるほどな。
そっからは課金して。いうことで、
はい、
ちょっとね、で、まあ、要はでも、ね、バージョン1をクリアできるわけですよね。
そうです。そういうことですね。
うん。うん。
へぇ、いやー、あー、すごい。
あの、一区分化の制限はつくんですけど、
はい。
これちょっと体験版ではできませんよっていうの出てきたりもするんですけど、
うん、
ストーリー楽しむ1、ドラクエ10ってどんなんかねっていうのを楽しんでもらう分には、Windows か 3DS の体験版をされるっていうのはかなりいいのかもしれないですね。
いや、でも、相当なプレイボリュームに聞こえちゃうんですけども、その、
だってさ、いや、それはストーリーをかけるだけだからっては言うもののですよ。
はい。
バージョン2が終わったのって何年だろう ?3 年分くらい
?3 年分くらい、
うん。
すごくないですか
?1 年ちょっとでバージョン2が出て、で、その後、小数点が上がるごとに、つって、はい、バージョン 2. 何本 ?4 くらいか5くらいで終わったんですけど。
はい。
だからそこまでの話を楽しめるんですよね。
なるほどな
ぁ。確かだから最後の、ボスがいる迷宮に行くんですけど、
はい。
もう、おどろおどろしいような城に行くんですけど、お約束でね、はい。
うん。
そこら辺まで楽しめます。
ああ、なんか、すごいな。そこで、いや、そこまでやりきった時にやめれるかって言うとやめれない気がします、ね。
もう、そこズブズブですよ、もう、そこと言ってうん。まあ、せめてね、2の最後まで見てみたいななんて思ったりすると思うので。
いや、思いますよね。多分、それはそう、うん、2は最低限やろうって思いますよね。
うん。
なるほど。すごいなぁ。いや、想像以上の体験版でした。
うん。今日、一番はやっぱストーリーの話と、この体験版の話を、こう、浩平さんにプレゼンしたくてっていうのが実は大きくて。
いやー、ありがとうございます。なんか、いやー、知らなかったなぁ。その体験版の、その手厚さ。
あ、もしですよ。はい、当然これ買いたいと。
はい。
さっきの、じゃあ、バージョン2の続きもしたいよと。
うん、はい。
いうのであればですよ。
はい。
やっぱソフト買ってもらうわけなんですけど、
うんうん、
その際はですね、まあ、買うんですけど、今ね、はい、バージョン4までの、オールインワンパックって言ってますんで。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
今まで僕らで言うとバージョン1買って、2のディスク買ってできたら、うん、大体4000円ぐらいで追加になってくるんですけど、
うんうんうん、
それをつどつど買ってって、今回もバージョン5買うんですけど、
うんうん、
バージョン4までで、何本だ何本になるんだろう今。4000、5000ぐらいじゃないの？
あ、へえ、安くなってますね。
5200円でございます、アマゾンで。
はい。へえ。へえ、
うん。なので、これプラス、月額のプレイフィー1000円ですよね。
なるほど。
いう形なので、まあ、うん。
ちょっと十分すぎるコスパですね。
で、まあ、当然ですけど、無料体験版の当然引き継ぎできますからね、これね。
ああ、助かります。
うん。
すごいな
ぁ。なぁ、後発で始めた方は、始めた方でやっぱ、メリットがないとね。まあ、いちいち4つ揃えてらんねえよと。
まあ、そうですね。お前、追いつけないと辛いですから、ね。
始めるのに2万かよとかってなる場合とか。
そうですよね。
さっきのね、バージョン5の、デスマスターになるにはバージョン5が必要だったりするので、はい、なんですけど、やっぱ、ね、その後のバージョンがないと、その職になれないとかっていうのもあるのでね。
はいはい。
製品版はオールインワンパッケージを、どの機種にされるにしても、オールインワンが一番ベストかな。
いやー、いい話を聞きました。
はい、ちょっと、どうでしょう、小平さんのみならず、他のリスナーさんへの、ゲームなんとかの リスナーさんへのプレゼンテーションになれば私は幸いでございますよ。
いやー、いやでもだいぶ伝わってきましたよ。あのなんか聞いてて思うのは本当あのオンラインゲームといえども普通にドラクエなんですね。
そうなんです。そこが一番かなと思いますけどね。
うん、
うん、そこをやっぱの面白さ伝えたいねなんて言ってドアラジオ始めたのが実はきっかけなんですけど、
うん、
いつしかやっぱちょっと違う方向のやっぱりあの長年やってるとビギナーさん目線で実は放送をお送りしてないんじゃないかななんて思ったこともあるって、
はいはい、
あの時折こう教えてドアラジーコーナーみたいなのしてみたりとかしてね、
うん、
いうこともやってみたりもしてるんですけど、
はい、
うん、こういうちょっとはっきり言うとちょっと購入喚起をストレートにしたことがなかったかもしれないなと思いましたね。はい。
なるほど。
はい。さて次に小江さんがするドラゴンクエストシリーズは何なのか。
そうですね。
ここに対して私プレゼンテーションができたのかどうかっていうのはちょっとこの後の小平さんのゲームなんとか並びに、流行り物通信簿を聞いてですね、
はい、
プレイし始めたのかどうかみたいなことをちょっと聞いてみたいなと思っております。
そうですね。
はい、小平さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
とわらじ、
エンディングでございます。
はい
はい、本当にありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございました。長い時間、
いえいえ、熱量だけでなんかぶっ続けてやった気がします。
いやいやいや、いやでも普通に知らないことがたくさん知れてお得だったなって思いましたよ。
あのね、今日良かったなと思うのは、
はい、
小平さんのドラクエ10に対する知識がゼロだったってこと。
そう、まあそうですね、ゼロでしたね。
それ聞いたことあるよっていうところだとか、いや、でも1000円かかるんでしょうぐらいの、そういう気持ちぐらいだの、なんか少しちょっとマイナスなイメージよりフラットな状態で始めてもらった方が、
はい。
いいかなっていうところだったので、
うん、
うん。今ね、何ですかね、月額ってさ、例えば、プレイステーションのオンラインとか、
はい。
任天堂のオンラインサービスにしてやって、月額幾分か取るっていうのは当然ですよね。うん、だって、向こうだって運営やってんだからさ。
そうですね。それは普通というか、しょうがないことだと思いますしね。
ですね。FF のね、14も今オンラインで、並列でやってますけども、こっちだって当然月額でやってますからね。はい、
うんうんうん。
うん。まあ、どのゲームに払うのかですよ。僕らゲーマーは。
うん、そうですね。
うん。なので、その辺のちょっと歓喜ができたらば、私は今日は本望でございます。
いやー、でも、うん、がぜんというか、その体験版とかの部分は結構、うん、手が伸びそうな気持ちになってますね。
なるほどね。
ちょっと触ってみたいという気持ちはあります。う
ん、あ、これがドラクエ10の戦闘なのか、変な話ですけど、
はい。
11やった時、違和感があるんですよ、俺は。
あー、天に慣れているからこそ、
うん、例えばあ、さっき説明しなかったな、ルーラって呪文じゃないんですよ、
はい、呪文じゃない、天では呪文じゃないんですか。
はい、一個一個実は石が預けられる、ルーラストーンっていうのを預けられまして、
はぁ、あ、はぁはぁ、
そこをその場所に登録しておくんですね、教会で。
ほうほうほう。
そうするとそこに飛べる。で、どんどんストーリー進むと、そのルーラストーンの個数が増えてくるので、何箇所かこう使えるようになってくるんですけどね。
おぉ、ほうほうほう。
なので、俺、ルーラ使うとき道具なんですよ。
へぇー。
そのつもりで、ドラクエイレブンやったときに、道具なんてねえぞって
なる。なるほど。ない。ルーラない。
まあ、ドラクエ10あるあるなんですけどね。
へ
ぇー。はい。まあまあそんなのに、ひょっとしたら小平さんもなるかもしれませんということで。はい。いや、まあ今日本当に、昨日今日のオファーで本当に今日は ちょっと楽しくおしゃべりできました。
ありがとうございます。いやいや、楽しかったです。ありがとうございます。
ちょっとね、どうすか？感想などいただけませんかね？
いや、でも、1時間超えて話聞かせてもらいましたけども、何でしょう、ドラクエ、その、バージョン5までの、今出てる5までの中で、まだ完全な完結にはいかないんでしょうけども、多分、本当に、終わるとき、すげえ壮大な一本のストーリーができてるんだろうなと思うと、それはそれで楽しみな気持ちがありますよね。
ですね。
なんか、その本当の完結が何年後なのか全くわかんないですけども、
うん、
なんか僕が知ってる、僕が遊んだことあるドラクエも、多分ストーリーの規模がでっかいってことなんだろうなって思いましたよ。
うん、まあ、そうですね。あの、横にも広いですし、
うん、
あの、今はメインの話だけちょっとご紹介しましたけど、
はい、
サブの話とかもね。
そうですよね。
あの、いっぱいありますし。
うん。
うん。設定ってどうなってんだろうとかね。なんで、ぶっちゃけ言うと、なんで、ケンタロスさん、あんた、このドラクエ10だけでこんな、あの、4年も、あの、ポッドキャストやってんだよっていうような、ところにも繋がってくるかもしれないですね。この、オンラインゲームっていう深さとか、
うん、
持ってるボリュームのデカさみたいなっていうのがあって。
そうですよね。
いうことなんで。まあ、そういうことですね。
はい。
いや、あの、本当に、それで、プレイしていただけるのであれば、本当に大歓迎で、チームドワラジ一同もお待ちしておりますので。
そうですね。
はい。
もし、あの、よし、本格的にやるぞってなったら、ちょっとあの、相談させてもらいます。
ぜひよろしくお願いします。
はい。はい、
もう一つね、私逆に今日感謝なんですけど、
はい。
あの、今日ね、まずオファーして実ったっていう理由なんですけど、
はい。
あの、本来の企画がですね、ちょっと週送りになってしまいまして、
うん、うんうん、
はい。急遽ちょっとお願いした部分があるんですね。
ああ、そうですね。そう聞いてはいました。
うん。なんですけど、やっぱね、一番今日何がありがたかったかっていうと、
はい。
あなたが配信者だということ。
そうなんですか？それが、そんなに重要なことなんですか？
あのね、やっぱ、なんだろう、いや、話は探り探りかもしれないですけど、
はい。
喋り慣れてる方を相手にして喋るって、その間の掴み方とか、話の差し込み方ってのは、
はい。
昨日今日初めて喋ったというとは思えないようなぐらいの、安心感を持って今日実は、あの、今日の朝の通話テストから、たかだか4時間。
そうですね。
うん。プロット練って、プロットを練った時にですね、はい、これぐらい書いとけば、あの人大丈夫だろうぐらいのか、なんか、むやみやたらななんかこう、なんか、無責任感とかね。
いやいやいや。
そういうところも私出たんですけど、
はい。
なんかすごく俺が安心して喋りました、今日。
まあでも、そうですね、あの、ケンタロスさんと直接話をしたのは今日初めてですもんね。
まあそうですね。
確かに、あの、僕も多分失礼なところもあったんだと思う。
いや、とんでもないです。
僕も大変話しやすかったです。
よかったです。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
もう一つ、もう一回、オープニングでも、軽く紹介で終わってしまいましたが、改めてちょっと、はい、小平さんの番組の方の宣伝を、2番組ともしていただければと思います。
ありがとうございます。冒頭でも話させてもらった通りですけども、僕、ポッドキャスト番組を2つやっておりまして、1つが、流行り物すしんぼというものを、まあ、相方のホネスさんと一緒に、巷で流行っているものとか、流行りそうなものってものを紹介するような番組を、毎週日曜日にやっております。というのと、まあ、今日出させていただいたケンタラスの番組さんに、経路と言いますかね、傾向としては近いゲームの話をしているっていうのがゲームなんとかっていう番組でして、
はい、
こちらはハルさんという方と一緒にゲームが上手いわけでもないんですけれども、ゲームの話をするっていう番組を毎週月曜日に配信させてもらってます。で、まあ、一個だけ、直近の話題で、僕が最近ドラクエ5をクリアしたんで、皆さんに僕が次何のドラクエをやったらいいんですかっていうふうな質問をしてお便りを募集してるっていうのが、ゲームなんとかの第90回、レベル90回で配信してるはずですので、
はい。
そちらの、もうぜひ、多分この番組とも多分内容が近いものになってくると思うんでね、
はい。
ぜひお聞きいただければと思います。
はい。ありがとうございました。ちなみにね、
はい。
ハヤツーの話なんですけど、
はい。
ち ょっと驚いたことがありまして。
なんすか？
あの、うちの神さんがですね。
はい。
小平さん、ご存知だったんですよ。その、はやつを、
はい。
聞いていたんです。はい
ほうほうほう。ほうほうほう。
流行りも、あの、いや、一人今日、あの、ちょっと収録するわ、昼から、って話になった時に。
はい。
あの、よくそんな、昨日慌てふためてたのに、よく撮れたね。あの、ポッドキャストやってる人だから、いや、話も楽だったわ、って話になって。
うん、うん。
あの、あれ、そういえば、あなた言ってなかったっけ、流行りもの通信簿って聞いてたよね、って言ったら、あ、聞いてた、聞いてた。その小平さんって言ったら、えって言ってましたね。
あ、そうですか。ありがとうございます。うん、
あの、いや、あのね、旦那のポッドキャスト聞かないんですよ。
まあまあまあ、まあまあ、そ
うですね。聞かれてても気持ち悪いなと思うんですけど、ね、そうですね、はい。あとはね、ゲーム系とかもあんまりこう聞かないんですけど、
うんうん、
あの、ホラーの話とか、
は
あ
は
あうん、あの、オカルトの話とか、
おほほ
で、その流れでなんか、あれですね、なんか流行り物通信簿もなんか過去に聞いてたってことって。
へぇ
あの人、話うまいでしょみたいな話にもなりましたし。
いや、なんかありがとうございます。
あとほら、この間ツイッターで見ましたけど、何あの、はい、ファン感謝デーしたんですって。
あ、そうなんですよ。この間ちょっとイベントしてきたんですよ。
すごいですね。
いやでも結構緊張しましたよ。たどたどしいこと、この上ない。
いや、あの、私も一つ夢なんですよ。公開収録的なことするっていうのはね。
いや、でも、絶対、だって、ケンタロウさんもできると思いますよ。
でも、あの、まあ、そうなんだよな。小平さんだって、地方出身者じゃないですか。
はい。
俺だってね、別に山形だろうなって思いますし。
いや、全然できると思います。なんか、踏ん切りだけな気がします、本当に。
いずれちょっと、ね、あの、東京とか横浜にあたりにも出てって、みたいなことも考えてるので、いつしか実現できたらと思いますよ。
いや、ぜひやってみてもらいたいと思いますよ。
ねえ、なんか、ポッドキャスターの夢じゃないですか、これなんて。
なんか、そう、なんか、でも結構、やりきったな感はちょっと自分の中でもあるんで、おすすめですよ。
そうっすか。なんか、あの、そこが、あの、俺の、あの、完全燃焼にならないように。
燃え尽きちゃったりして、ね。
はい。いや、本当に今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
もう一つ、あの、ドアラジからのお知らせでございます。募集コーナーの、青といえばスライムを募集しております。一つのテーマを決めて、それに基づいて、お便りを頂戴していくという、リスナー参加型の番組、企画でございます。10月、11月のテーマ、こちらになっております。あなたが見たい、ドラゴンクエスト展、キャラクターズファイルは、ということで募集しております。小平さん、あのね、この企画なんですけど、はい、
うんうん、
NPC っているじゃないですか。
はい。
街に。
うん、
うん。あの、ドラクエ10はね、あの、今までのシリーズ以上にこう、名前がついて、
うん、
はっきりとそこに生活してるっていうこう、感じをもすらも受けるような。
あの、普通の村人たちがってこと
ですか？そうです、そうです。名前ないからいないんじゃないのかな。
そんななんすか？
うん。そこにいるおばさんみたいなのがいないん。
へぇー。
くないかな？うん、なんですよ。
はい。
で、その人らにも、そこにいる理由とか、ストーリーってあるじゃないですか。
名前がついてるだけに。
うん、ただ道具屋やってるおじさんとかもいるんですよ。
うん、うん、うん。
うん。でも、なぜあんたそんな僻地で教会の、あれや、あの、転職進化やってんのとかっていうのもあると思うんですけど、
はいはい、
そういうのも含めてあんたどれ見たいよっていう話を実は募集しています。
なるほど。
まあ本当にプレイした暁にはね、そんなのも出てくんじゃないかなと思います。
すごいですね。いわゆるモブキャラにお話があるみたいな。
そうです、そうです。実際あのバージョン4ではそうやってあのキャラクターにクローズアップして、そういったのが5話広げられたんですよ。
へー、
うん、スピンオフストーリーって。
なるほど。
なもんで、そういったものをちょっと、うちとしてもですね、二次創作的にこう考えてみたいなとかね、思ってました。で、小平さんに聞くわけいかないじゃないですか。
まあ僕は残念ながら10をやってないので、何も言えないですけども。
あの、その11とか5で、
はい。
あの、いたじゃないか、そういうの。
さ サブのキャラクターたちってことですよね。
うん、今日小平さんだけ限定で、
はい、
それでもいいことにします。
なるほど。
いません何か。
サブのキャラクターでお話を知りたいような、うん、見たいようなやつってことですね。
うん、
いや僕だったらそうですね、ドラクエ5にいたダンカンさんの夫妻のお話が見たいですね。
ダンカン夫妻。
ビアンカのお父さん。
うんうんうん、
あのなんか幼少期にあの村にいたのに大人になった時別の村に移動してるって何やったのって聞きたいですね。なんでそこ行ったのって。
なるほど。
なんかきっとカクカク近々あの家庭にも何かがあったんだろうなって思うんです
よね。ああね、そういうことですよね。
見たいですね、あるとしたら。
ああいいじゃないですか。あ、なんかそのうち番外編であれですね、この青空そういうのもいいかもしれないですね。
う
ん、でも
で、ね、
今回はとうちの番組の趣旨としてはドラクエ10の NPC キャラということ で、
ね、
あの募集しております、はい、この後私が申し上げます、メールアドレスもしくは、ケンタロス宛てのツイッターのダイレクトメッセージでの、応募をお待ちしております。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスはドワレディオアットマーク gmail.com、 DOWARADIO アットマーク gmail.com、 こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドワラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。 iPhone、Android のポッドキャストアプリを使いになればオフラインでいつでもドワラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドワラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの TQ10 ドワチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
ゲームなんとかの小平でした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。